Hello, everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。Flow は、周りや社会からの期待や固定観念から解放され、それぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし、人生を楽しく生きる、そんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです。番組では私も含め今まで声を上げてこなかった子供がいない多くの女性の思い、そして自分らしい選択をし楽しく人生を謳歌されているロールモデルさんたちのストーリーをお届けします。皆さん、こんにちは。プロを聞いていただいてありがとうございます。今回のゲストは東京在住42歳の村井ひろみさんをお呼びしています。女性のための心理カウンセラー、メンタルトレーナーであるひろみさんは、自分を丸ごと愛し、内側からキラキラと輝いて生きるいい女を作る専門家として、いい女塾というプログラムも開催中だそうです。でフローでは今までさまざまな女性をゲストにお呼びして、その方たちのストーリーをご紹介してきましたが、例えばね、私と同じように不妊治療の末授からなかった方、流産を体験されてその後養子縁組で母親になった方、そして40代独身女性の方、もしくは自然の流れで子供のいない夫婦となった方、本当に背景はさまざまであって、でその多様性をフローでは紹介しているわけなんですが、そこにももちろん子供を作らなかったといういわゆる選択こなしという女性や夫婦も多様性に入るべきだと思っています。で私個人的にも自分の心と体 なので自分の選択をしてほしいと思っています。で周りの、ね、価値観や固定観念に左右されず、自分らしい生き方を選択するのがベストだと思っています。ただ子供を持たないと選択した女性の多くが、まあ、社会や周りに対してやはり何らかの後ろめたさを感じていたり、正当化するためのこう理由を、ね、探したり、堂々と私は子供を産みませんってこう言えないようなモヤモヤを抱えている気がします。でそんな中、まあ、ひろみさんのインスタグラムを発見して、まあ、顔も名前も公開した上で堂々と子供のいない女性の生き方について発信されているのを見て、ぜひこのポッドキャストにお呼びしたいなと思いました。で彼女のストーリーを通して一人でも多くの女性がこのご自身の産まない選択に自信や誇りを持ってほしいなと思っています。でそれと同時にこう聞いていただいている方で、まあね、母親である方、そして産めなかった女性がこう産めるかもしれないのに産まないのと今までこう疑問に思ってきた方、でこれって個々のこう財産と同じで、お金があるから高級車やブランド品を買う人もいれば、ミニマリストとしてシンプルな暮らしをする人もいますし、あるいはその財産の多くをチャリティーとして寄付する方もいますよね。で、自分のお金をこうどう使うかを他人に評価されるのはやはり気分のいいものではないですよね。そしてこう何をもって正しいお金の使い方だと言えるのかは、それはもう人それぞれの価値観で変わってくるものだと思っています。ということで、ぜひこの機会に新たな視野に目を向けていただきたいと思います。それではひろみさんのストーリーをお楽しみください。はい、本日のゲストは、村井ひろみさんにお越しいただいています。ひろみさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ひろみさんに今日、ね、ゲストとしてお迎えさせていただいたのは、産まないという選択を されて、今40代の子なし夫婦生活を迎えられているっていうことなので、まあ私は産めないという背景から、まあ産まないという選択をして今にあるんですけれども、その産めない私とこう産まないひろみさんで今日はこうお話ししていきたいなと思ってまして、で、まあそもそもこう産めない産まないって、こう背景の違いであって、結局こうお互い状況は同じで子供のいない人生をこうどう豊かに歩むかっていう、ね、そこにこういろんな選択があっていいと思うんですよね。なのでこうリスナーさんにとってもこういう選択があるのかとか、どういう背景でこう産まないっていう選択をしたのかっていうのをこう知るいい機会になればいいなと思って、今日はひろみさん出ていただいて本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございます。なかなか私もこういうトピックに関して、自分の近しい友人とか家族以外とお話しする機会っていうのはなかなかなかったので、すごく貴重な機会だと思ってますし、本当に多くの女性に私の選択とか私の生き方っていうものが届いて、どなたかの力になれたり、何かヒントになれたりすることがあれば、すごく幸いだと思ってます、
はい、ありがとうございます。なかなかね、こう産まないを選択したっていうことでこうオープンに堂々とこう話すっていう方、ね、いらっしゃらないと思うんですけど、ひろみさんの場合はインスタグラムでも、ね、産まないっていう選択っていうことで公開をねされていたと思うんですね。でそれを見て結構この方はね、堂々としてらっしゃるからぜひお話を聞きたいと思ってたんですけども、まずそうですね、こう産まないと選択したのか、どういう背景でそこに立ったのかっていうのを教えてもらってもいいですか。
産まないということを決断した理由は考えられるものが2つあるんですけれども、まずは本当にもう単純に本当に子供が欲しい、子供を産みたいと思わなかったからというところなんですね。自分の心が望まなかったからというところが正直なところで、で私20代で前半の頃、若い頃はなんか漠然と、せっかくこう女性として生まれてきたんだから一度は出産を経験してみたいっていう思いがあったりしたんですけども、ただこう年を重ねていく中でその思いがこうリアルに、やっぱり私は子供が欲しい、子供を産みたいっていうところにはつながらず、で、あと、子供は実は私も主人も大好きなんですね。で、よく私たちは子供を作りませんということを周りに伝えたときに、じゃあ子供嫌いなのって言われることがよくあるんですけども、実は2人とも子供は大好きで。なんですけど、こう子供が好きイコール、自分たちの間に子供を作りたいとか子供を産みたいとか、そこがイコールでつながらなくて、それは違うなという思いがあったんですよね。なんかいわゆるこう子供が好きっていう子供ってこう小さいお子さんのことを指すと思うんですけど、やっぱり子供を授かったとしてもずっと小さいわけではないですし、
そうですね、
で私の中ではこう共に人生を歩む、一緒に生きていく人間が一人増える、自分たちの間に一人増えるっていう捉え方だったので、そこがやっぱりこう好きだから子供を作りたいというところにはつながらなかったというところだったんですね。でそれから二つ目の理由は、私昔からそう何かを選択するときに、その未来の自分の姿っていうのが想像できるかどうかが、自分の直感っていうものをすごく大切にしてきているんですけど、で、子供をこう、儲けるかどうかっていう、このすごく大きな問題、もう何回かもちろん、真剣に夫婦で話し合ってきたこともあったんですけれども、自分一人で考えたこともたくさんあったんですけども、で、その都度やっぱりその、自分が子供、我が子を抱えている姿とか、自分たち夫婦の間に、子供が誕生して、新たな家族ができて、一緒に暮らしている姿とか、一生懸命こう想像をしてみようと思ったんですけれども、それがやっぱりなぜか想像ができなかったんですよね。なので、おそらく私が生きる道は、そうやっ それじゃないんだなとか、そんなことも考えたりしていました。
なるほど。なんかね、こうお聞きしてると、本当ご夫婦で、こう、うん、自分たちの気持ちに本当に正直なんだなっていう、ね、はい、世間体とかを気にせず、うん、ね、周りのその環境とか、周りのね、はい、そのライフステージとかにこう影響されず、本当にご自身がどういう生活がベストで、どういう人生がベストかっていうのを本当にしっかり考えられて、うん、で、想像もされて、っていうのですごく正直なんだなっていう風な印象だったんですけれども、はい、ただこう周りにこう感化されたりね、うん、こういろんなコメントをいただいて、うん、気持ちがこう
揺らぐです、
ね、揺らぐみたいなことってありました？
うん、はい、そうですね、やっぱり周りから受けてきた言葉っていうのもたくさんたくさんありました、やっぱり、うん、で気持ちが揺らがなかったっていうことはやっぱりなかったですね、うん、比較的自分の中では強い決心を持っていたんですけれども、それでもやっぱりこう周りからかけられる言葉によって、何ですかね、本当にこの選択でいいのかなとか、産んだ方がいいのかなとか、そういうことを考えたことはやっぱり何度かありました。
例えばどういうなんかコメントを周りからいただいたりとかってありました？
はい、そうですね、ネガティブなコメントとしては、もうこれは本当によく聞く言葉だと思うんですけども、早く子供産んで親孝行してあげなさいよとか、うん、あとは産むんだったら早い方がいいんだから早く作っちゃいなさいよとかあとは、うん、そうですね、やっぱり多く言われたのが、うん、老後どうするのって、子供がいなかったら誰に面倒見てもらうのとか、苦労するよとか
もう面倒見てもらうこと前提なんですよね、うん、子供
で、その方の、はい、そうですね、価値観ではそうだったんだと思うんですけど、あとはずっと二人だと面白くないよとか、飽きるよとか、退屈するよとか、あとは、そう、一回結構私の中で衝撃を受けた言葉が、何のために結婚したの？
という
言葉をいただいたこともありました。
何のため、うんか、いやもう本当に固定観念もうそのままぶつけられてる感じですよね、まあ価値観もそうですし、ひろみさんはそういう時はどういうふうに答えたりするんですか？
そうですね、何のために結婚したのって言われた時は、私歯科医院で受付を長くしてきたんですけども、
はいはいはい、
受付で帰り際こう患者様とお話ししてる中で何の流れだったのか、そういう話になってだったので、何のために結婚したのって言われたときは、うん、何ででしょうね、他になんか理由があったんでしょうね、くらいな感じで、さらっと流したとは思うんですけども、親から言われた言葉、早くこの子を見せてっていう言葉を、
そっか、
うん、そうですね、私、3姉妹なんですけども、うん、姉より私が先に結婚したんですね。結婚した当初から早く、まあ、この顔が見たい、見せてっていうことがたくさん言われてきたので、
はい、
自分の中では気持ちが揺らいだっていう点ではやっぱり親からのその言葉が一番大きかったかもしれないですね。
そっかそっか、逆にこう、はい、なんかポジティブなコメントってありました？
はい、たくさんありました。私本当にありがたいことに、さっきまゆみさんも言ってくださったんですけども、比較的隠さずに、子供がいるのって聞かれた時に、うちはいないんですよって言った時に、なんかなんとなくこうお相手が私がこうできない人だと思われて、
はい、
なんかかわいそうねとか、あ、ごめんなさいね触れちゃってみたいな雰囲気を感じることが多々あるので、そういう時に結構私、あ、うちは儲けてないんですよって、自分たちの意思でって、うん、そうですね、結構はっきりお伝えしたり、あとはもちろん、ね、友人にもはっきり、うちは作らないでいくんだっていうことを伝えてきたんですけども、その時に本当にありがたいことに、ポジティブな言葉もたくさんたくさんかけていただいて、例えば、あ、その選択も本当にありだよねとか、夫婦がすごい仲がいいってことだよね、逆に羨ましいとか、子供がいるからって幸せだなんて限らないし、やっぱり自分の人生なんだから、欲しいと思わないのに、産む必要なんかないよね、とか。
確かに。
本当に親に関しては、親孝行、孫の顔を見せることが一番の親孝行ってよく言うけど、でもそんなことないよって、親は、あなた自身が幸せに生きてること、 親にとっては一番の親孝行なんだから。
そうですよね、うん、健康であって。
そうですね、自分の心が望む人生を、楽しく生きてたらいいよとか、そういう本当にポジティブな言葉もたくさんかけて、
なるほど、
いただきました。
で、まあね、周りからね、こういろいろとこう、いろんな反応があったと思うんですけれども、
はい、
まあ、ご自身の中でも、こういろいろとこう、自分のね、内面を、のね、気持ちを聞いたりして、私ってなんでこう、産まないんだろうっていうね、こう質問されたりとかはしてたと思うんですけど、
はい、
根本的にこう、産まない、私は子供を育てたいと思わないと思った、なんかそういう根本的な理由ってあります？
そうですね、これはあくまでもこう私が自己分析をして、できた、私が子供を欲しいと思わなかった理由に当たるものなのかなっていう部分なので、
ま
あ、これがはっきり自分の中でこう私はこれがあるから子供を欲しいと思わない、思いませんでした、ということではないんですけども、そう、自分なりの分析によって見えてきたものが2つやっぱりあるんですけど、1つは私が自分自身が育ってきた家庭環境とか自分の両親に対してすごくずっと大きなコンプレックスを抱えていたんですね。ずっとなんかこう生きにくいなとか、いつもこう自分が生きたい人生を邪魔されるとか、そういう思いを抱えて、生きてきていた部分が大きくて、旦那さんと出会って、私たちは8年の交際を経て結婚したんですけども、結婚してこう2人きりなんですけども、自分が新たに気づいた、この旦那さんと2人の家庭っていうものが、ものすごくやっぱりすごくすごく幸せで、私にとってはやっとたどり着いた楽園みたいな場所だったんですね。なのでそれをこう誰かに邪魔されたくなかったっていう思いもあったのかなっていうところが、
おいくつで結婚されたんですか？
私は30歳ちょうどで結婚しました。30
歳ちょうど。
今は私は42です。結婚して12年まるまる経過して、今そうですね、交際含めて21年になりますかね。
なるほど、
わー、はい、私自身だけその思いを抱えていたとしたら、決断、子供を産まないという決断は今のようにずるっとはできなかったと思うんですけれども、実は私の主人もやっぱり同じように育ってきた環境だったり、自分自身のご両親に対して大きなコンプレックスを抱えて生きてきていた人なんですね。なのでそこの部分が一緒だったっていうのが、決断を助けた大きな理由
です。それはでも大きいですよね。
そうですね、
例えばね、その旦那さんが欲しい、ひろみさんは欲しくないっていう、ね、そういうスタンスだったとしたら、どういうふうに決断するかってすごく難しくなってくると思うんですけど、
そうですね、でもそれも想像してみたことがあるんですけども、もし旦那さんが自分たちの間に子供を作りたいって言っていたとしたら、おそらく私はそれに応じていたと思います。なんかそれが無理をして応じるというよりも、自然とこう愛する旦那さんのその人生における願望に、自分の気持ちが動く、自分の気持ちもそこに沿っていくんじゃないかな、旦那さんが問いてんだったら私も授かりたいって思っていた気はします。
例えばね、45歳とかになって、じゃあ、ひろみさんの、その、まあ、適齢期終えた後の、まあ、45歳とかに、やっぱり子供欲しいなって言われた場合、どういうふうに対応します
、はい、そうですね。それ、正直なんか自分たちの中でも最終決断が、をしての今なので、ちょっとそこの部分はあんまり想像したことがなかったんですけども、もし今後旦那さんが本気で子供が欲しいって、思ったとして、それを私に伝えてくれたとしたら、いや、おそらく本当に心の底から彼の願望だと思うので、その時真剣に向き合って、自分の本当に体のコンディションとか、自分のやっぱり背景もたくさん、その時の人生の背景っていうものもたくさんあると思うので、その気持ちを受けたとしたら、もうその時本当に真剣に考えます。
なんか他の、ね、方に聞いた時は、
はい、
50代ぐらいやっぱり子供欲しいなって言われて、バカじゃないのって言って、 会話が終わったっていうふうにお聞きしたんですけど、遅いわ、バカじゃないのみたいな。うん、そこはひろみさんは結構真剣に考えられるってことですね。
うん、そうですね、彼がおそらくそういうことを伝えてくるっていうことはよっぽどの思いがあるっていうのが分かっているので、そこはやっぱり真剣に向き合うとは思う。そう、あと自分の中でもう一つ、死と思わなかった大きな理由になっているのが、部分があって、それがですね、私三姉妹で妹がいるんですけども、もう小さい時から、本当に小さい時から、妹に対する親心のようなものを、なぜかずっと持って過ごしていたんですね。私の妹が三つ下なんですけども、小さい時から極度の人見知りで、もう知らない人が目の前に現れたりすると、もうワンワン泣きわめいて、母親とか、私たち姉の後ろにこう隠れてしまうぐらい。あとは、小児喘息を患っていて、しょっちゅう発作を起こして病院に車で運ばれてとか、なんかそういう姿を見ていたりして、本当にちっちゃい時から親心にも似た感情をずっと抱いていた近くがあるんですね。いつも心配だったし、なんかこの子は私が守るじゃないですけど、そんなものを抱えていて、で、私たちが思春期の頃にうち、母親が5年間入院をしてしまっていた時期があったんですね。
5年間
そうなんですよ。
長いですね。
そうなんですよ。だいぶ長かったんですけども。はい、で当初妹はまだ小学生で、私は中学生だったんですけど、やっぱりこう、比較的急な入院だったので、妹が寂しくて当初毎日毎日泣いていたんですね。私自身ももちろん寂しかったんですけど、なんかその時にやっぱり、私はこの子の前で泣いちゃいけないとか、やっぱりこの子は私が守っていかなくちゃとか。
すごいですね。まだ10代ってことですよね。
そうですね。14とか15歳ぐらい、15歳ぐらいでしたかね。でもちろん姉もいて、本当にたくさんお世話をしていただいていたんですけど、してもらってたんですけど、自分の中にそういう感情があって、私が育てるとまでは言わないですけど、母がいない代わりに、なんかこの子に善悪は私が教えるとか、そんな思いが強くずっとあって、で、なんかもしかしたら一種のこう、疑似体験みたいなものをそこでしてきたのかな、みたいな感覚があるんですよね。そう、本当に今となってはもう立派な女性、素敵な女性になった妹を、目の当たりにしたときに、一種こう、子育てを終えた親心のようなものを、思った感覚もあったので、なんかそれも一つ私が子供を欲しいと思わなかった理由
の
大きな一つかなと思っています。
それなんか本でね読んだことがあって、はい、その理由の一つにありました、
はい、
もう子供の時になんか子育てをした、ね、まあ、妹とかで子育てをしたってい う、 もう役割を果たしたような感覚になる。で、逆にね、私はこう母性がね、磨かれて、逆に子供が欲しくなるのかなと思ったんですけど、そうではなくても、役割を果たしたっていう気分になって、もういいです、になるっていう。
あ、本当ですか。他にも ね、同じようなご経験と同じような思いの方がいらっしゃるんですね。
ね、こう結婚して子供を産むっていうね、コースがあって、産みたいっていうことに対して誰も理由を聞かれないのに、産まないっていう選択をしたときに、みんながね、やっぱりこう理由を聞くっていうところに、まあ多分ひろみさんも立たされたりすることはあると思うんですね。で、私は産めないっていうところか産まないの選択をしたので、まあなぜですかっていう話もこう、ね、質問でされるんですけれども、どっちにせよ、ね、ご自身の答えであって、そこに結局理由はそんなにないのかなっていうふうにはある思うんですね。まあご自身もね、だって分析しないと出てこないっていうぐらいの理由だったと思うので、その辺はどう思われます、ひろみさん。なんかこう聞かれたりとかして。
そうですね。やっぱりでもこう、女性は結婚したら子供をこう当たり前に産むものだっていう固定観念がやっぱりまだまだ強くあると思うので、産まないって言った時になぜっていう疑問符がこう自然と皆さんに湧くんだと思うんですよね。産めないから 飲まなかったっていうことであればもちろん、ね、どうしてっていうことはないと思うんですけど、うんうん、でもなんか私はなぜって言われることに対してそんなにこう抵抗を感じなかった、うん、感じてこなかった、うんうんうん、なんかそれも当たり前の反応かなっていう部分があったので、うんうんうん、で先ほどお伝えしたようなこうネガティブな言葉っていうものに対しても、
うん、
やっぱり気持ちが揺らいだり、うん、なんかショックを受けたり、そう深く傷ついたことはなかったんですけど、私がこう揺さぶれることはあっても、なんかその言葉をこう私に与えてきた人、うん、に対して、うん、大きな嫌悪感とか、
うん、
なんか何ですかね、怒りみたいな、うん、そういう感情が湧くことってあんまりなくて、
うん、
あそうだよねって、なんかその人が言ってることもわかるよな、みたいな、なんかそういう捉え方をしてきていて、
うんはい、もう幸せな人生計画っていう風に掲げてるフローなので、うん、今後のねこう、はい、こととか、まあ、今のねご夫婦の幸せの形であったりっていうのをね、はい、こうお話しいただきたいなと思うんですけど、うん、まあ大きなねその子供のいない夫婦のメリットとかデメリットってあります？はいはい
はい、そうですね、メリットに関してはやっぱりもうこれは皆さんおっしゃることだと思うんですけれども、やはり時間にゆとりがあるっていう部分だと思います。やっぱり、ね、お子さんいらっしゃる方、どうしてもお子さんにかかる時間というのは物理的に大きいと思うので、こういう部分では、まあ、自分たちが過ごしたいように、うん、好きなことをしながら過ごせるっていう部分が一番だと私は思っています。
で、
逆にこうデメリットに関しては、正直本当に特に感じていないですね。
メリットオンリー、
なんかそうですね、デメリットありますかって言われたら、うん、あまり思い浮かばないですね正直。
皆さんね、うん、やっぱリスナーさんでもやっぱ将来的な不安が結構大きいっていう風に言われる方もいるんですけど、
はいはい、
それはひろみさんいかがですか？
はい、なんか将来的な不安に関しても、そう先ほどのあのネガティブな言葉の中でも、将来どうするのって、誰に面倒見てもらうのっていう言葉をたくさんかけられてきたんですけども、将来に関しては、まあ、本当に備えるべきものは備えていっているので、なんか今自分にできることをしている前提で、なんかそれ以上こう、老後、誰に面倒を見てもらおうとか、本当に未来って何があるかわからないじゃないですか。
そうですよね。
本当に、これは全ての人に言えることだと思うんですけど、何が起こるかわからない中で、まだ起きてもいないことに対する不安、日頃から持たないですし、自分に今できること、自分たちにできることをしているので、そこに抱える不安というものも正直ないですね。
そうか。私もね、その、まあ、将来のね、こう不安っていうのは、じゃあ、旦那さんが先に行ったらどうしようとか、そういうなんか悲しみの不安はありますけど、子供に面倒を見てもらうとかっていうの、ね、そういうの、そもそもの、なんていうんですかね、こう、面倒を誰が見るっていうところは、あまり気にしてなくてですね。で、ね、子供がいたって、面倒を見てもらうとも限らないし、
そうですよね。
ね、だから、その辺がやっぱり、今後こうね、変わってくるのかなって、私たちの世代から、そういう子供に面倒を見てもらうっていう感覚はこう、薄れてくるのかなとも思うんですけど。
私もそう思います。本当にAI に面倒を見てもらうような世の中になってるかもしれないですしね。
そうですよね。ひろみさんは、こう今、なんかこう、はい、いい女塾っていうものを開催されていて、はい、インスタグラムではこう内側から輝くとびきりのいい女を作る専門家というふうにのネーミングで活動されているっていうふうにお聞きしたんですけれども、
はい、
まずそのね、いい女を作る専門家というふうになったきっかけは何だったんでしょうか？
はい、そうですね、いい女と聞くと、皆さんそれぞれイメージされるものっていうのが全く違ってくると思うんですけれども、私がこう提唱しているいい女っていうものは、本当に内側からキラキラと輝く、とびきりに素敵な女性のことなんですけれども、で、私がこうどうしてこういい女をたくさん作りたいと思ったかっていう部分なんですけれども、私が20代くらいの頃から自分自身がもう同性女性として生まれてきて、こう、年を重ねていくのであれば、私はとびきりに素敵な女性として生きていきたいっていう強い思いがあったんですね。で、 そこから、じゃあ、果たして、飛び切りに素敵な女性、いい女って、何なんだろう、どんな女性のことなんだろう、っていうことを、人生の中で何回も何回も向き合ってきたテーマで、これは自分の中で。で、最終的に、行き着いた定義っていうものが今、私の中ではあるんですけども、まずは自分を丸ごと愛せている女性。自分のネガティブな部分も含めて、本当に丸ごと、まるっと自分を愛せている女性。で、それによって自信に溢れていって、また自分らしく生きられていて、で、それらが叶っていることによって、本当に内側からキラキラと輝いていて、その輝きがこう自分だけのものではなくて、やっぱりこう愛に溢れる女性、その輝きによって、周りの方々も照らすことができて、最後にそこに女性としての品格、これは私の中では、そうですね、最低限の品格のことなんですけれども、最低限の品格が備わっている女性。それが
最低限の品格。どういう感じの品格でしょうか。ドキッとしちゃいますけど。
これは本当に最低限のとお伝えしているのは、逆に言うと、お下品じゃない、はい、ということなんですね。お下品をやめましょう。ストップお下品ということなんですけども。
ストップお下品。ひろみさんの思うお下品はどんな感じなんですか。
そうですね。本当に日頃の立ち振る舞いとか所作とか、本当に言葉遣いとか、具体的に言うと本当に姿勢だったり歩き方だったり、言葉遣いだったり、例えば笑い方だったりとか、私前職女性だらけの職場、長く身を置いていたんですけれども、その中で日々こう女子たちの、いわゆるガサツだったり、お下品だったりっていう、姿をたくさん目にしてきたんですけれども、例えば、ユニフォームがワンピースだったんですね、その職場が。けど、ワンピースを着ているにもかかわらず、足をパーンと開いて、椅子に座る女性たち、だったりとか、すごくガニ股で、ドスドスと、ものすごくドスドスとうるさいもの、足音を立てて、歩く女子の姿だったりとか、
女子校スタイルですね。
そうですね。私自身が女子校じゃなかったので、その衝撃も大きかったのかもしれないんですけども。
あ、そうですよね。
また本当にロッカー一つ閉めるにしても、この人どうしたんだろうっていうぐらい、なんか怒ってるのかなっていうぐらい、こうバーンとこう周りのことも気にせず、
生理中だったりするんでしょうかね。
それがなんか常になるので、おそらく本当にもう気にしていないんだと思うんですけども、自分一人の場所ではないので、やっぱりこうそういう時って周囲に対する気遣いが足りないなって私は感じるんですよね。家でね、自分一人の時間帯だったらいいと思うんです。そういう部分で、こう、たくさんその、残念だなと思う女性たちの、お下品な、行いっていうのを目にしてきて、なので、こう、最低限の品格を身につけましょうということをすごく強く伝えたいと思っていて。
それはなんかこう、セッションされてるんですか？
ですね、今は個人セッション、私心理カウンセラー、であり、メンタルトレーナーでもあるんですけども、今は個人セッションを行わせていただいているので、そういった品格に関する指導というものは、ご要望がなければもちろんしてはいないんですけれども、これからその名もいい女塾という中では、自分を丸ごと愛して、自分の内面を整えていただいた上で、最後に品格を身につけましょう。お下品をやめましょう。卒業しましょう。という内容の少し指導も、はい、させていただきます。
なるほど。今ね、こう、よく SNS とかでも、こう、ありのままの自分とか、自分をもっとさらけ出そうっていう風な、こうね、ムーブメントになっているような、こう、メッセージが、最近こう、目立ってきてるとは思うんですけれども、いい女であるには、こう、自分のプライバシーをこう、ね、どこまでさらけ出せばいいのか、そのね、SNS もそうですし、友達の間でもそうなんですけれども、どのくらいがちょうどいいのか、そしてこうね、さらけ出しすぎてお下品になる可能性もあると思うので、どういうバランスをこう保つべきなのかなっていうのを、こう、ゆみさんはどう思われますか？
そうですね、まさにその今、まゆみさんがおっしゃっていた部分、その自分をさらけ出すっていう部分に関しても、すごく本当に感慨深いトピックだと思うんですけれども、私も本当にありのままの自分でとか、自分らしく生きるとか、例えば自分の弱い部分 弱さも人にさらけ出すとか、うん、そういうことって本当に素晴らしいことだと思うんですね。なんですけれども、やっぱりそこにしっかりこう境界線がないと、それは何ですかね、残念なさらけ出しというか、それこそ汚いさらけ出しの状態になってしまうと思っていて、で何でもかんでも誰に対してでもさらけ出せばいいというものではないと思ってるんですね。何でも疑問に思ったことを相手に聞けばいいというものでもないと思っていて、やはり大切なのは節度をわきまえることとか、相手に対してこう配慮を持つこと、やっぱり気遣いの部分ってすごく大切だと思っていて、例えば相手がどんな人なのか、自分の話をすることが得意な人と不得意な人といるじゃないですか、
はいはい、
自分のプライベートの話をすることに関して全く抵抗がない人もいれば、あまり聞かれたくないよっていう人もいるじゃないですか、なのでやっぱりその相手がどういう人なのかとか、今どういう気持ちなのか、どういう状態なのかとか、私たちって一人で生きているわけではなくて、人との関わりの中で生きているじゃないですか、なので相手に対するそういった気遣いがやっぱりすごく大切だと思っているんですね。
じゃあこう観察力も必要だし、聞く側のマナーとしても、自分がこう言う側の、ね、マナーとしても相手を観察するっていう力も必要だし、バウンダリーっていうか、その境界線をどこで引くかっていうのをこう常に考えるってことですね。
そうですね、観察したり相手を感じたりっていうことって、気遣い、いわゆるこう思いやりにあたる部分だと思うので、それもすごく人と関わっていく中では大切だと思っていて、自分のことしか考えていない状態になってしまうと、何でも言ってしまう、何でも聞いてしまうっていうことになってしまうと思うので、そこはすごくやっぱり、大人のたしなみというか、大切にしてほしいなと私は思っていて、無意識的にだとしても、自分が素直であるがゆえに、さらけ出すがゆえに、相手をこう傷つけてしまったりとか、相手にこう不愉快な思いをさせてしまうことも多々あると思っているんですね。特にこう、相手に対して何かこう話を聞くときのマナーとしては、例えば、じゃあ夫婦関係の話に関して何か疑問に思ったことがあるとします。でこれは私自身も経験したことがあることなんですけども、うちはそう一緒にいて21年になるんですけど、比較的仲良くさせていただいていて、周りからも仲がいいねってずっと言われてきていたんですけども、そんな中で、そんなに長くいて、なんでまだ仲いいのとか、本当に今でも仲いいのとか、いわゆるこう夫婦の営みの部分に関して、今どうなってんのとか、そういうことを、すごく本当にプライバシーに関わる部分。
はい。
そういう特に夫婦の問題、夫婦のテーマになると、そこってやっぱりこう、旦那さんのプライバシーに関わることでもあるじゃないですか。
そうですよね。一人の話じゃないですからね。
そうなんですよね。なんですけど、やっぱりそういうところにも配慮がなく、こう、ずけずけとこう、相手のプライバシーに踏み込むようなことも、平気で聞いてきてしまうとか。
いやでもね、多いですよね。もうこうやっぱりソーシャルメディアとか見てても、自分のこう、家のね、セックスライフをこう、もう、こうなんていうんですか、オープンに語るとか、で、そこでまあ共感をもらうっていうところだと思うんですけど、どこにこう境界線を張るか、そして、言われているその旦那さんは OK 出してるのかとか、やっぱりね、一人の話じゃないので、そこの辺がやっぱり、私もやっぱり境界線っていうのを一応引いて、いろんな話はしてるんですけれども、喧嘩の内容であったりとか、ね、今夫婦喧嘩中でとかっていう話をどこまでじゃあ話すのか、っていうのがやっぱりこう今後もすごくね、お互いにマナーっていうのが必要だなって、そのあと境界線ですよね、が必要だなと思うんですよね。
そうですね、本当に今おっしゃったように、自分一人の問題だけではない話に関しては特に、やっぱり相手にも配慮して話をするべきだなと思いますし、それが本当に家族であったとしても、公の場で話をするんであれば、その前に確認を取るとか、そういったことってすごく本当に大切だなと 思いますね。特に本当に今何でも情報発信が叶ってしまう時代なので、うん、そういった部分の本当に最低限の配慮は大切にしてほしいなと思いますね。そうですね、うん、自分の弱さっていう部分では、うん、そう、私先ほど自分を丸ごと愛してほしいってことを一番に掲げてるんですけども、うん、どうしてそう私がそれを一番に掲げているかっていうと、うん、そう、私の弱さ、私の過去の傷っていう部分で言うと、実は私自身がそのように生きてこられなかったからなんですね。
うん、
で、先ほどちらっとお伝えしたんですけど、私がこう抱いていた家庭環境に対するコンプレックスの中で、
うん、
私中学校3年生の時に家庭内で起きたある出来事がきっかけで、
うん、
自分を愛することがこう一切できなくなってしまったんですね。
はい。
で、それまでなんとなく持っていた自分に対する自信とか、
うん、
なんとなく自分を愛せていた感覚っていうものが一切なくなってしまって、
うん
うん、自分は恥ずかしい人間だとか、自分には価値がないというふうに思い込んで、そこからものすごく長い時間を実は過ごしていたんですね。この部分でちょうど今のトピックにつながるんですけども、うんうん、その家庭内で起きた出来事とまでしか私は実は公の場では発言していないんですね。
うん。
うん、それはなぜかというと、やっぱり、まあ、親しい家族のことですけども、
うんうん、
今も両親は健在ですし、
うん、
まあ、今は本当に心から愛する両親のことなので、
うん、
なんか、そこの部分、詳しい内容に関しては、うん、今両親が本当に元気に過ごしてくれている以上、
うん、
公の場では、あえて発言するのは控えようという、それが私の両親に対する気遣いだったり愛でもあるんですけども、なのでそこの詳しい部分に関しては実はインスタグラムとかでも、
うん、
そこだけは発信は控えていって、
そう、
実は
そこですね、
そういうことがあってっていう、そうですね、ここまでしかお伝えをしていない部分なんですけども、なので、そう、ただ私はこう自分の傷とかあざっていうものは自分のことなので、それに関しては見せることに対して躊躇もなくてですね、それが逆にどなたかの力になってくれたり、何かの気づきやヒントになってくれたりすることがあればいいなと思って、
うん、
そこの部分は全身に隠さずお伝えしてるんですけども。
なるほど。まあ、リスナーさんの方でも、まあ、40代、はい、まあ、30代の頃からもうすで、はい、に子供を産みませんっていう選択をねしていて、はい、でその背景はもう本当それぞれだと思うんですけれども、うん、自分は子供を産まないってこう選択したにもかかわらず、やっぱり肩身の狭い思いをしている人ってたくさんいると思うんですね。
うんうん、
で特に日本社会に住んでいて、ね、うん、そこってすごく感じるところなのかなと思うんですけれども、
うん、
ひろみさんがこう、ね、こう堂々と、うん、子供を持たない夫婦っていう風にね、こう言われているところで、はい、そういうリスナーの、うん、同じ状況にあるリスナーの方にどういう風なこうメッセージを送られますか？
うん、そうですね。今回お話しさせていただくにあたって、ぜひ私から何かお伝えできるメッセージがあればなと思って考えてみたんですけれども、
うん、
一番お伝えしたいことは、うん、本当に子供を産んで育てることっていうのは、もちろん本当に素晴らしいことだと私も思ってますし、
うん、
本当にすべてのパパさん、ママさんを私は心から尊敬してますし、
うん、
育てに勝る人生勉強、学びはないと私は、
正直
思っているんですね。
うん、
うん、なんですけれども、じゃあ子供がいないからといって、自分が子育てをしないからといって、
うん、
自分がダメなわけでは決してない、
うん
うん、と思ってるんですね、
うん、
子育てをしている人がすごくて、子育てをしていない自分がすごくないというわけでは決してないので、
うん
うん、で、そう、よく子供を産んで育てない自分は社会貢献ができないとか、できていないじゃないかっていう思いに駆られる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
うんうん、
私は子供を設けなくてもできる社会貢献っていうのは他にもたくさんあると思うんですね。
うん、
自分がこの人生を生きる意味だったり、この人生を生きる目的だったり、喜びだったりっていうのも他にもたくさんたくさんあると思っているので、
そうですね、
うんうん、なので、お一人お一人の中に必ずそういうものはあるはずなので、
うん、
なので、胸を張って、うん、私は産みません、と言いましょう、ということをお伝えしたいです。
素晴らしい。はい、うん。もう本当にね、だって、自分自身のね、あの選択ですし、うん、そこにね、周りがどうとかっていうのをね、ね、うん、考えず、自分の幸せは何かっていうのをこう見つけていただければね、うん、いいなって思いますね。
うん、そうです。本当にもうこれは自分の人生なので、うん、その周りからのこうネガティブな意見とかに惑わされてしまったり、傷ついてしまったりすることもあるかもしれないんですけども、うん、それによってこう選択を変えてしまったり、うん、本当に深く傷ついたりする必要は一切なくて、うん、周りの誰かからの自分に対する評価と自分自身の価値っていうのが全くの別物なので、
うん、本当に、
まさに、本当にもう、胸を張って自分の心に従って、
うんう
ん、この子供を産む産まないに関わらずですけども、うん、自分の心に従って選択をしていっていただきたいなと思います。
ありがとうございました、ひろみさん。今日は本当にね、貴重な意見とね、考えをこうシェアしていただいて、本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にこんな貴重な機会を作っていただいて、本当にありがたいと思ってます。で、本当にまゆみさんがおっしゃるように、幸せの多様化っていうものを本当に女性に関わらず、男性も含めて、みんなが受け入れ合えるような、機会が実現できたら、本当に今より必ず素晴らしい世界になると私も信じているので、
うんうん、
本当にまゆみさんのこの素晴らしい活動を今後も私もパワーをいただきながら応援させていただきたいと思っています。
ありがとうございます。
お話できて嬉しかったです。
こちらこそ。はい、本日は村井ひろみさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you so much for listening. フローではあなたの声をお待ちしています。30代後半から40代後半の子供のいない既婚未婚の女性、または不妊治療をやめたいけどやめ時がわからない女性、独身キャリアウーマンできたけど将来がなんとなく不安な女性、周りに同じようなライフステージの友達がいなくてどことなく孤独さを感じている女性、あなたは一人じゃありません。あなたの声が届けば仲間はきっと見つかります。ウェブサイト www.flow-japan.com へあなたの声を届けてください。ではまた次回。 Talk to you soon.